第21章エッサイの株キリストは義をもって裁きを行われる。複千年には神を知る知識が地を覆う。主は旗を掲げてイスラエルを集められる。イザヤ書第11章と比較せよ。紀元前約559年から545年に至る。
エッサイの株から一つの芽が出、その根から一つの枝が生じる。そしてその上に主の御霊がとどまる。それは知恵と理解の霊、真理と能力の霊、主を知る知識と主への恐れの霊である。主の御霊は主を恐れることを彼に早く悟らせる。彼は自分の目で見たことによって裁かず、自分の耳で聞いたことによって責めることをしない。しかし、彼は義をもって貧しい者を裁き、公平をもって地の柔和な者のために責められる。また、彼の口の鞭で世を打ち、彼の唇の息で悪人を殺す。義は彼の腰の帯となり、忠心は彼の腹の帯となる。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛と若いライオンと肥えた若い家畜は共にいて、幼い子供がこれらを導く。メウシと熊は共に食べ、その子らは共に伏し、ライオンは牛のように藁を食べる。血のみ子は毒蛇の穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの穴に手を置く。彼らは私の聖なる山のどこにおいても、害を与えることも損なうこともない。水が海を覆っているように、主を知る知識が地に満ちるからである。その日、エッサイの根が民の旗として立ち、異邦人はこれに求め、彼の安息は栄光に満ちる。そしてその日、主は再び残されているご自分の民の残りのものを、アッスリア、エジプト、パテロス、クシ、エラム、シナル、ハマテ、および海の島々から元に戻す技を始められる。主は諸々の国民のために旗を掲げ、イスラエルの追放された者を集め、ユダの散らされた者を地の四方から集められる。また、エフライムの妬みは消え去り、ユダの敵は断たれる。エフライムはユダを妬まず、ユダもまたエフライムを悩まさない。彼らは西の方のペリシテ人の肩に飛びかかり、また共に東の民から強奪する。彼らはエドムとモアブにも手を伸ばし、またアンモンの子孫を従わせる。主はエジプトの海の入り江をことごとく枯らされる。また強風を伴って川の上で手を振り動かし、それを打って七つの流れとし、乾いた靴で人々を渡らせられる。残された主の民の残りの者のために、アッスリアからの王子がある。イスラエルがエジプトの地から登ってきた日に、イスラエルのために備えられたように、